ドキャストとか YouTube とかって基本的にログが残るものなので、こうお久しぶりですとかって本来言う必要はないとは思ってるんですけど、どうしても言ってしまうんですよね。お久しぶりです、モンブランです、はい。お久しぶりっていう風に言ったことにはですね、前回のラジオですかねを、こうなんだっけな、更新して2ヶ月ぐらい経ちました。実は2本ぐらい収録してたんですよ。コロナのワクチンの話を収録してたんですけど、まあなんかちょっとコンテンツのその発信の方法とかで、まあ、ちょっと喋り方とか書き方とかもちょっと改めてみようかなと思って、ちょっと一回消しちゃってっていうところで、まあ結果的には2ヶ月、それがね1ヶ月ぶりぐらいの収録内容だったんですけど、まあそれを自ら飛ばし、今収録して、まあ、ほぼほぼもう1ヶ月以上、2ヶ月か、2ヶ月以上超えてるという感じになっております。で、まあ、今日お話しするのはそのコロナのワクチンの話ではなくてですね、僕、その時当時はそのツイート見てなかったんですけど、2019年の4月10日、よく見たら僕の誕生日の前日だったんですね。新1万円札についてプロのデザイナーが気に入らないところをまとめてみたよっていうツイートが、どうやらバズったようなんですね。現状 6.5 万いいねとか入ってるんですけど、なんかどうやらこれがですね、再燃したらしく、僕も何年かぶり？何年かぶりじゃないね。なんだろう。何年かぶりではなく、このタイミングで初めて知ったんですよ。なんか他のデザイナーさんからのツイートだったり、リツイートだったかちょっと覚えてないんですけど。うん。で、以前そのツイートを見た方は、まあ、お察しの通り、決して褒められるもんではないツイートなんですけど、あんまりこういうの言うの良くないかもしれないんですけどね。ただ、ここでちょっと見てて思って、なるほどなって思ったことが、ありまして、ですね、リプランだったんですよ。今回そのツイートの概要は、ミニメモといいますか、この概要欄のところにも書いておこうと思うんですが、基本的には、気に入らないところと書いてあるので、まあ、基本的には批判なんですね。批評っていうのかな、ある意味。なんですけど、そこの、なんでその、1万円札の右上にある模様が何だったりとか、謎のスペースが何かっていうのは、確かに、一般的には思うことはすごいわかるんですけど、このね、リプランがね、すごくてですね、それに対して、反対っていう形で、ネットの記事とか、ネットの記事というか、ニュースの記事とかにはまとめられてるんですけど、その1万円札としてのセキュリティ面、要は偽札として防止とか、そういうところに対しての、まあ、このスペースには透かしが入っていて、こういう意図があるとか、あとはバリアフリー面ですね。目の見えない人とか、そういう人たちが触っても分かるようにとか、そういうところの意図とか、なんかまあ、要は、セキュリティだったりとか、そういうことに対しての、指摘が入ってる記事がたくさんあって、それがね、かなりためになったなって思ったんですよ。なんかだからこういう、いわゆるやばいデザインツイートってあるじゃないですか。やばいっていうのはよく言い方としては今回だいぶ、誇張されたものが、まあ今回その1万円札のところなんですけど、なんかツイッターでちょっと優しいなって思うところが、その技術系のツイートで誤った表現とか、そういうところに関して、もちろんその指摘をツイートするご本人次第にはなるんですけどね、その性格とか になるんですけど、ちゃんとその間違ってるとかこうですよっていう形にリプランで結構指摘されてる方とかがいて、そこがね結構学びとしていいなと思ったんですよね。ちょっと繰り返しはなっちゃうんですけど、その1万円札についてはそのバリアフリーの面とかあとはその偽造札防止としてのセキュリティ面としての模様の入れ方だったりとか、まあ、あとはそのなるほどねと思ったのが、1万円札と5000円札と1000円札ってそれぞれフォントが違うらしいんですよ。でそのフォントの違いっていうのはフォントの違いでお札っていう違い、1万円札、5000円札、1000円札っていう区別をするための意図も入ってるらしくて、もうとにかくその同じお札でも意図が違うよっていうのをいろんなその目的でフォントで変えたりとかって出したりとかもありますし、あとね子供向けにこういうお札をどう作ってるかっていう PDF もあるんですよ。いやそういうのをねまさかあるとは思ってなくて、いやいろいろこうリプランをちゃんと深く見るとなんか面白い発見があったなっていうのが今回このツイートを見てて思ったんですよね。このツイート自体は個人的にはまあわかるけど、まあなんだろうな、気に入らないという部分でここまで批判するのもあれかなとは思ってたんですけど、ただリプランに関しては学びも、まあ学びは多く、大体の人はやっぱりそのツイートに対して、怒りじゃないけど、まあそういうところを持ちながら書いてるので、基本的にはちょっとネガティブ感があるんですよ。ただなんかそういった形でこう、正しい理解をしながら、こうリプランをこう、眺めていくと意外とためになる情報とかも書いてあったりとかするので、全部が全部ではないんですけど、こうやばいデザイン系ツイートとかっていうのはこうなんだろう、読んでてその適切にこう内容を理解すればリプランでもすごい学びになるんだなっていうのを今回このツイートで気づかせてくれましたね。そうですね、やっぱその間違ってた知識を改めてもらうっていうのは発信者からすると正直たまにああやっちゃったなって恥ずかしい時もゼロではないんですけど、まあなんかそういう形をこう正しいことを理解させてくれるっていうところの学びにもなるし、まあそれを書いていただいた人はどう思ってるかは知らないけど、それ自身も学びになるので、なんかこれだからツイッターはある意味やめられないなと思いましたね。ただもちろんその変更的なその発信の仕方とかもゼロではないので、まあなんかそこら辺はまあツイートリプランで書いてある内容とかも含めてこう自分で調べてみたりとか、そういうところとかも含めて正しい理解をしながらこうツイッターの情報と向き合っていこうなって思ったところを今日お話しさせていただきました。やばいデザインツイートは、リプランにこそ学びがあるということを、ちょっとノートに書く前にね、言語統制というか言語をこう一回出してみて、お話ししてみました。はい、ちょっと今後もね、ちょっと溜まってるお話の内容たくさんあるんですよ。なので、そこも含めて今後も、いろいろ発信をまた続けていこうかと思います。また続けていくってなんか休止してたみたいな感じなんですけど、まあ休止してたようなもんなんですけどね。はい。そんな感じでやっていけたらと思います。はい。そんな感じで本日は以上となります。皆様お疲れ様でした。